神の子らよ、主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。お体にご支障のない方はお立ちください。3A29番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたのお作りくださった素晴らしい自然、また天地万物すべてのものをあなたの御手の中に導き祝福していてくださることを感謝いたします。あなたの一人をイエス・キリストのお送りくださって、この方を通して私たちに愛を伝え、救いを成し遂げさせて、私たちを救われる道を開いてくださったことを心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人の名前を呼んで、今日も私たちを招いてあなたの御前に導いていてくださいます。感謝です。インターネットで礼拝に参加しておられる方々一人一人も、あなたのお恵みによって、祝福によって、どうぞあなたの御前へとお導きください。そしてみんなで一緒に礼拝を捧げ、祈りを捧げ、賛美を捧げたいと願います。どうぞあなたが導き助けてください。恵み深い神様、あなたは私たちに多くの祝福と恵みを与えていてくださいます。しかしながら、さまざまな状況や、あるいは厳しい現実、あるいは先行きが見えない不安の中に、私たちはいつの間にかあなたを忘れ、自分の思いの中に、あるいは生活の中に、言葉や態度で、行動で、いつの間にか人を傷つけてしまったり、またいろんな、問題を起こしてしまうような弱い私たちです。しかし主よ、あなたは私たちを愛して、私たちを決して見捨てられないで、この私たちのためにイエス・キリストをお送りくださって、私たちがあなたに立ち返り、あなたとの正しい関係に回復するように導いてくださる恵みを信じて感謝いたします。主よ、どうか私たちを憐れんでくださって、今日もあなたの尊い、あなたの贖いの恵みと取りなしをもって、私たちをあなたに近づけさせてください。あなたの許しの中に私たちを導いてください。今日もあなたの恵みをより深く教えていただきたいと願います。どうか私たちの心を開いて、あなたの恵みと祝福をいただくことができるように、どうぞ私たちのうちに聖霊の導きと助けを与えてください。どうぞあなたが、私たちがあなたを信頼してあなたに従っていくことができるよう引き上げてください。神様、あなたは私たちに教会を与えていてくださいます。この同じ信仰の交わり、祈りの交わりを感謝します。一人一人をどうぞあなたの通り置き、一人一人のあなたの恵みの子供として、祝福し支えて、互いに信頼し合い、助け合い、愛し合う交わりを導いてください。神様、一人一人を用いてください。また健康の弱さを覚えている方々を強めて元気にしてください。また不安や恐れを感じている方々に、 あなたの言葉をもって励まし支えてください。神様、今もなお感染がまだ完全になくってなくならない厳しい現実がありますけれども、あなたの憐れみによって神様解決へと導いてください。その中にあって私たちは礼拝を今捧げようとしています。どうぞあなたが一人一人を守り祝して、この中にもあなたの御手があることを信じて歩まさせてください。子供たちを憐れんでください。あなたの御手の中に守られている子供たち一人一人を祝福してください。そしてそのあなたを求めようとする心、あなたの恵みの中に包んで、より深くあなたを知ることができるようお支えください。また教会学校の子どもたちをも祝してあなたへと導いてください。そしてのぞみ幼稚園の働きを今日も覚えて感謝します。あなたの憐れみによってあなたがこれまでも支えてくださいました。これからもどうぞ祝して幼い子どもたちにあなたの愛をお伝えし、そしてあなたの恵みの中にすくすくと育っていく子どもたちの大切な学びの時として、この働きを助けて祝福してください。立てられた先生方、用いて助けてください。そして神様、私たちの教会だけではなく、この市内の諸教会を、この地域の教会を、どうぞあなたが憐れんで祝福し、今日もあなたの立てられた先生を用いてくださって、あなたの御心をお伝えください。主よ、礼拝を祝福してください。世界には今も争いやさまざまな戦いが、紛争があることを見聞きいたします。本当に心を痛みます。主よ、どうかこれ以上犠牲者が起こらないように守ってください。そして戦うことが無益なことが指導者に分かって、和解に向けての話し合いができますよう助けてください。主よ、今あなたを待ち望みます。この礼拝を全てを導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93-5Aになります。主の祈り。天に増します我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美いたします。賛美歌475番、1から3節です。賛美歌ありますか。 どうぞお座りください。今日の聖書の箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙5章6節から11節です。新約聖書新共同訳で279ページになります。ローマの信徒への手紙5章6節から11節です。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。聖書の箇所は以上です。神の愛と題して三好牧師に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
先週の日曜日からですね、ローマの、信徒の手紙の5章1節から学び始めています。何を学んでいるかというと、神様を信じて歩む生活には喜びの叫びがあるということなんです。それは神様がイエス・キリストを通して成し遂げられた救いの御業によって、信仰によって義とされた、つまり神様に救っていただいたということの喜びの叫びです。ローマの手紙はとかく何か、教理というか教えが書いてある手紙と、思われがちですけども、確かにその面はあるわけですけども、ところどころにこの叫び、喜びの叫びが、あります。ですからただ単に文字として書かれていますけれども、そこに込められたパウロという人の喜びの叫びを少しでも一緒に共有しながら、これを私たちも自分たちも、ああこれは私たちも叫ぶべき叫びなんだという思いをしたいと願っています。で、先週こう少し学んだことを復習しますと、このキリストが成し遂げてくださった救いをこの私のためであると信じていくときに、その信仰を神様は義と認めてくださる、つまり神様の前に正しいものとして見ていてくださる、つまり神様が私たちの罪を許し、神様との正しい関係に招き入れてくださる、その時いただく祝福が何かということを三つ見たんですけど、一つ目は神様との間に平和を持っている。この平和という言い方ですけども、これは神様に敵対していた、つまり神様を敵としていた、あるいは神様と あまり良い関係ではなかった私たちでしたけれども、神様と仲直りして、神様と和解して、神様のお持ちの平和を私たちはいただいている。そして神様の栄光に預かる希望を誇りとしている。この神様の栄光というのは、最初の作られた人間アダムが神様と共に親しく交わることができていた時に持っていた栄光です。それを私たちは罪深い日々の歩みの中で見失ってというか失っていたわけですけれども、このキリストの救いによって信仰によって栄光に預かることができるようにされている。つまり神様と親しく交わることができるようにしていただいている。でもそれは完全な姿ではなくて、いつかキリストが再びおいでくださるときに、それが私たちにいただくことができるという希望です。そしてもう一つ、苦難をも誇りとしている。私たちはしばしば自分がミスをして苦難を味わう時もありますけれども、この信仰のゆえに苦しむこともないわけではありません。いろんな苦難の中でどうしてこんな苦難に遭わなければならないかと私たちはうめくこともあるわけですけど、その中で忍耐が生まれてきて、忍耐を通して連達練られた品性が生まれ、その練られた品性から希望が生まれてくる。この希望、つまり私たちに神様が与えてくださる希望は、私たちを欺くことはないんだということを見てきました。そのような祝福をいただいているということをこう見てきたわけですけど、今日はその続きで、今日の5節から、11節、その前半の方では、この希望は神様が私たちに注がれた神の愛に基づく希望なんだということと、もう一つその後半は、その希望は今だけではなく将来にも渡っていく希望なんだということが、書かれているわけです。その根拠となっているのが神様の愛です。で、早速読んでいくんですけど、前回言いました5節からちょっと今日は遡ってみたいと思っています。そこに5節を読んでみます。5節には、希望は私たちを欺くことがありませんという言葴から始まります。この欺くことがありませんという、この欺くという言葴を、詳しく調べていくと、恥ずかしめるとか失望するという言葉の意味なんです。ですから、聖書の翻訳によっては、この場所を、この希望は失望に終わることがありませんと訳しています。あるいは別の聖書の訳では、そのような希望は決して私たちを失望させる、欺く、恥をかかせることはありませんとも訳しています。ですから神様の与えられる希望は、私たちを失望に終わらせない、欺くことがない、恥をかかせることはない、そういう希望なんです。それはどうしてなのかというと、それは神様の愛が私たちの心に注がれているからだとパウロは言います。神様が私たちを愛してくださっているということが分かるように、神様の愛が私たちに注がれている、神様の愛が私たちが分かるように、私たちの心に聖霊が注がれている、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれていると今日の御言葉にはあるわけです。この聖霊っていう方は、私たちがイエス様を信じるときに与えられる恵みですけれども、この聖霊が神様のお気持ちを私たちの心に理解できるように取り継いでくださる。私たちが、神様が私たちに対してどんな気持ちを持っておられるかが分かるならば、御言葉を通して分かるならば、説教を通して分かるならば、それは神様の霊が私たちの心に取り継いで、私たちに、ああ神様は私を愛してくださっているというふうに分からせていただける。それで今では私たちも神様から愛していただいていることをはっきりと知ることができるんだと。で、はっきり知ることができるときに、私たちは、私たちに与えられている希望は決して恥をかかされることはない、失望に終わることがないんだということを、五節でパウロは私たちに言っています。で、このパウロが伝えるキリスト者の希望は決して 恥をかかされることはないんだという根拠が神様の愛が注がれていることだと今語ったわけですけれども、パウロはこの6節以下でそれが本当なのか、いや本当なんですよと念を押すように語り始めるのが6節以下なんです。6節を読みますと、実にキリストは私たちがまだ若かったじゃないわ弱かった頃を定められた時に不信心な者のために死んでくださった。8節には、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことによって神は私たちに対する愛を示されましたと。ですからここに神様の愛が示されているというわけです。それを今日も丁寧に見ていきたいんですけれども、私たちがまだ弱かった頃、それはどういうことかというと、まあ、私たちは人前ではね、私は弱いです、何にもできないんですということは簡単にこう言えます。だけど本当に弱いんです私たちは。だって生まれた時赤ちゃんで生まれてきました。本当に何にもできない弱い姿で誕生しました。そして私たちが抱える弱さがあります。人と比べてではなくて誰もがね弱いんです。そして弱さに悩みます。なんで弱いんだろうかとね。でここの弱さは別の翻訳では病気という言い方もでも表されていますから、私たちは病気には強くありません、弱いです。そして誘惑にも弱いです。まあ巧妙な誘惑というか鋭い誘惑というか、本当に私たちは、その誘惑があったら私たちの欲望をそそのかして簡単に誘惑に陥りやすいです。で正しいことを行う力もありません。私たちは力がなくて自分で自分を救うことができないという弱さの中に生きています。そういう時です。私たちに何の力もなくて何の素質もない、そういう私たちのためにキリストは死んでくださったんだというわけです。キリストは不信心な者のために死んでくださった、私たちのために死んでくださったという死です。これは決してこのイエス様が自分の何か悪いことをしたから行った死ではありません。私たちのために、私たちに利益を与えるために死んでくださったという死です。このためにという言葉は、代わりにとも訳される言葉です。キリストは十字架で血を流し、私たちの罪を贖うために死なれました。私たちが弱くて自分で自分の罪を贖えないとき、私たちが罪人であったとき、もう神様から遠く離れてしまっているとき、キリストは私に代わって私のために死んでくださいました。このキリストが死んだのは定められたときだと、このパウロは6節で言います。この定められたときとは何かというと、神様が予定されていたとき、つまり神様のご計画通りにこの行われた死だということです。使徒言行録の2章23節でこのペテロという人が聖霊に満たされてこのイエス様のことを語るときに、こうイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に、つまりユダヤ人たちに引き渡されましたと言っています。つまり神様から授けられた積極的な使命があったからこそキリストは死んでくださいました。で、ヨハネの福音書の10章の18節にこういうふうに主イエスは前もってご自分が死ぬことを語っていらっしゃるわけですけれども、誰も私から命を奪い取ることはできない、私は自分でそれを捨てる、私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできると言われました。ここによく示されていることでありますけれども、主イエスの死は自分から使命を持って死なれました。神様から受けた定めとして死を引き受けた死であります。これが定められた時に死んでくださったという意味です。神の定められた時、 時が満ちるとちょうど良い時にそのことが起こったとも見ることができます。パウロはガラテヤの4章4節で、時が満ちると神は御子を女からしかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになったという言い方もしています。で、7節を見ていきますと、正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。この正しい人というのは、まあ自分は正しいという正義が自分にあるんだと思っている人のためには死ぬ人はいないでしょう。けれども良い人、まあ善行を行うような温かみのある、思いやりのある人のことですけれども、そのような人のためには命を惜しまないで死ぬ人はいるかもしれない。だけども、罪人のために、まあ、神様にから遠く離れて、自分勝手に生きている人のために死ぬ人なんて誰もいないじゃないですか。だけど神様はそんな誰もしないことをしてくださった。しかし私たちが罪人であった時、その意味は私たちが神から離れて自分勝手に生きていた時、まあ、はっきり言えば自分が罪人であることも気づかなかった時、まあまあ自分はまあ間違ってないよなと、こうそう思っている時、神を知っていながらも神様に逆らって罪の中に生きていた、そんな罪深い、あるいは何にも分かってない、私たちのためにキリストを死なせることによって神様は私たちに対する愛を示されたんだと言われているわけです。で、ここに示された神様の愛は本当にですね、大きく揺るがない変わらない愛です。まさにこのご自身を犠牲にして私たちを救おうとしてくださる愛です。この愛が私たちに与えられている。ですからこれから先私たちが弱くなってしまったり、信仰が揺れ動くような動揺が起こるようなことがあったとしても、私たちの希望は決して裏切られることはないんだとこう言っているわけです。まあ、これは本当にありがたいことだと思うんです。私たちはいろいろ不真実な自分勝手な、自分なりには正しいと思ってても、まあ、いつの間にか揺れ動くものです。だけども神様の側はイエス・キリストを私たちのために捧げてくださるほどに愛して、もう変わることなく愛してくださる。こう以前、このもう40年も前ですけれども、アメリカから来られたアライアンスの宣教師が、私の大好きな御言葉はこのローマ書の5章の8節です。私は将来天国に行ったら聞いてみたいんです。神様、どうしてあの一人子を与えてくださる子に、私が罪人であっても何にもわからない時、このイエス様を捧げることを通して私を愛してくださったんですかと聞いてみたいんですって言われたことをこう今でも思い出します。ああ、それほど大きな愛なのに、つまりこちらに何の、なんていうか理由というか、神様が愛さなければならない理由というか、まあ資格というか権利が私たちにあるわけではないのに、神様の側が愛してくださった。で、次に見ていきたいのは9節から11節ですけれども、ここにおいて希望がどのようなものか、どういう未来を望んでいるかということが見えてくるわけですけれども、まず9節では怒りからの救いです。9節10節を読みます。それで今私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。実節、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらのことですと、まあ、この2つの説が実は並べてあるんですけれども、これはどちらかというと同じ意味の内容を違う表現で表して並べてある文章です。で、 何を比較しているかというと、今与えられている救いとなおさらという未来の救いが比較されています。今私たちはイエス・キリストの血によって、十字架の血によって義とされている。そして実節では御子の血によって、死によって神と和解させていただいているのが今です。つまりイエス様が私たちのために、あの十字架にかかって贖いの死を成し遂げてくださったことを通して、神様の恵みによって私たちは何の代価も払わなくても私たちを神様の前に許してくださるという恵みです。その今に対してなおさらの未来は、キリストによって神からの怒りから、神の怒りから救われるということです。この神の怒りというのは、この世が終わる時に神様の最後の裁きにおける刑罰のことを指していますけれども、このことをパウロは2章でも語っています。神の怒りから救われるということは、最後の審判の時に神の刑罰と怒りを受けなくて済むようにしていただける救いです。今の私たちはどこか神様を知りませんでした。そして神様をどこか怖い方、裁く方、恐ろしい方とようにしか感じなかった私たちでした。だけどもこのイエス様の愛を知らされ、そしてイエス様が私たちのためにどれだけ大きな愛を表してくださったかを知ることによって、こんな私でも信じていいんだろうかと、信じるようにさせていただいて義とされた、つまり神様の前に正しい関係にしていただいたというだけで私たちは救われている。もうそれで十分だと思っている ところがあります。でもなおさら未来において神の怒りから救われるという恵みが、それほど私たちに必要でないと思っているところがあるかもしれません。でもね、やっぱり私たち現代、いろいろな意味で、世の終わり、世の終わり本当にあるのとかね、世の終わり、神様の裁き、それは、よくわからないということで、どこか感じなくなってしまっている面があるかもしれません。でもこの世の終わりの怒りから救われるということは、とても大事な希望です。実は私たちは神様を信じてからも罪を犯してしまうことがあります。まあ私もショックだったんですね。中学3年の時に洗礼を受けて、あ、これからは罪を犯さない人間になるぞ、頑張るぞと思ってたんですけど、途端にダメでしたね。嘘をついたりとか、いろんな勉強しなかったりとか、勉強してないのにしてますとかね、嘘をつくということなんですけど、全然成績がどんどん落ちていくような現実もありました。でそういうこうどこか二重人格のような自分があったわけですけども、本当にこの生活の中に嬉しいことばかりじゃなくて、悲しいこと、辛いことも起こります。そうすると信仰を持ってても弱り果ててしまうことがあるのではないかと思うんです。それゆえにイエス・キリストの十字架の血によって今義とされて私たちは許されているだけでは済まない。本当に将来、未来に神様の許しが降りかかることがないようにしていただける、そういうことがね、本当にありがたいことだということなんです。今私たちは信仰によって義とされ、祝福をいただいて、神様から愛をいただいて、この愛の上に神様の前に義とされているものでありますけれども、だからこそこのようなものを最後の審判の時に、神様は、イエス様は私たちを愛してくださっているからこそ、私たちを将来裁かれないようにかばって取りなしてくださるお方なんだということであります。この未来における神様の怒りからの救いを、今日もう一つの実節では、キリストの命によって救われると言っています。実節を読みますと、敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。私たちが神の敵であった時にいただいた救い、神との和解ということにとどまらないで、 御子のイエス・キリストの命によって救っていただけるということです。この和解していただけるというのは本当に素晴らしい恵みです。神様と和解される、神様との正しい真実な関係に回復していただいて、今生かされるだけではなく、この終わりの時にもこのキリストの命に生かしていただく、この和解という言葉は、敵対していた、仲違いしていたものが仲直りするという意味です。例えば夫婦が仲違いして別々の別居状態の生活をしていた夫婦がもう一度仲直りすることを和解すると言います。これが和解の意味です。私たち人間は神様によって作られ生かされたものでありました。しかし人間は神様の御心から離れて自分勝手に生きて、神様を敵として神様に背いて歩んでいました。そんな私たちを神様は決して見捨てないで、神様は御子イエス様の死によって私たちと和解、仲直りしてくださいました。仲直りというか和解させてくださった今は、御子の命によって救われるのはなおさらですと、ここでパウロは語ります。ですから和解していただいた、仲直りしていただいた、その恵みはそこにとどまらないで、この御子の命、イエス様が死よりよみがえられた命によって、お会いの時にも私たちは救っていただける、そういう深い約束のある恵みなんだということがですね、今日の箇所に言われています。そして最後の11節です。それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。今パウロがいろいろと語ってきました。神様を信じて信仰によって神から大いなる救いをいただいた者に与えられる祝福をいくつか見てきました。神様との間に平和をいただいている、そしてこの栄光に、神の栄光に預かる希望を誇っている、苦難をも誇ることができる、そして今日はこの希望は失望に終わることはない。それはなぜかというと、神様の愛が聖霊によって私たちの心に注がれて、神様の愛がいつも分かるように、心に届くように神様の方が働きかけていてくださる。その具体的な姿がイエス様の十字架の姿だと、私たちが弱かった時、罪人であった時、このキリストが自ら進んで私たちを救うために死んでくださいました。そのことによって神様の愛が私たちに示されているわけです。今ただ義とされているだけ、つまり今私たちは神様の前に救われて、神様に向かってお祈りすることができるようにしていただいているだけではなくて、将来神の怒りから救われる希望をいただいています。神様との和解をいただいて、神の御子の命によって救われるという希望をいただいています。このような救いがあること自体、本当に素晴らしいことなんですけれども、このような救いをいただいていることそのものを私たちは喜ぶべきなんですけれども、今日パウロはもっと言うんですね。それにとどまらないで、このような救いを与えてくださるイエス・キリストによって神様を喜びましょう。実は口語訳聖書では神を喜ぶという言い方になっているんですけれども、このどちらかというと、言語的には誇るという言葉なんですね。ですから神様を誇る、ですから救いそのものを誇るよりも神様を誇りましょうという言い方です。神様ってすごいですね。私たちを決して見捨てないで、愛して私たちのために喜んで、大切なこの一人子を与えてくださるほどに私たちを愛してくださる、そういう救いを表してくださるこの恵みによって、ああよかった、私は幸せだ、なんといいんだろうという、私自身を幸せだと喜ぶだけにとどまらないで、こんなことをしてくださった神様を、ああ神様ってすごいな、こんな恵みを与えてくださる神様って素晴らしい、なんてありがたいことだろうと神様を 誇るべきなんだと今日パウロは私たちに伝えています。これがですね、多分パウロが叫んでる一番最高の叫びなんだと思います。ですから私たちも日々の生活の中で、例えばイエス様がお祈りの中に、主の祈りに一番最初に、天の父よ、皆が崇められますようにという言葉で始まります。これは神様を賛美する祈りです。なぜそれが大事なのか、本当に神様がこそ素晴らしい方だからです。ですから私たちも、その神様が何もしなかったのに、すごいことをしてくださっている、その恵みを覚えながら、ああ神様感謝です、神様を賛美しますという気持ちで、今日もこれからも神様を崇めながら、そして神様が与えてくださる日々の導きを仰ぎながら、神様どうぞ導いてくださいと祈っていく、お互いでやらせていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。恵み深い神様、あなたは私たちを憐れんで一人子イエス様を送ってくださり、このイエス様を通して、このイエス様の表してくださった愛と犠牲を通して、神様私たちをお救いくださいます。その救いの恵みは、ただ信じるだけで私たちを義としてくださる、あなたの正しい関係に回復してくださる豊かな豊かな恵みです。その恵みの中に私たちは今包まれ、祝福をいただき、その祝福一つ一つを私たちに覚えさせていてくださること、ありがとうございます。それは私たちの何か資格があるからとか、何かできるからとか、私たちの方に何か価値があったからではなく、神様が愛でいらっしゃるから、私たちを限りなく愛してくださるからこそ、そのようにしてくださる恵みであることを今日覚えさせていただきました。神様感謝です。私たちはとかく自分を誇りたい、自分を自慢したい、自分に何か力をつけたいと思いますけれども、何の力もなく弱くてダメで、本当に神様から見たら本当に何にもない私たちを、あなたは憐れんで愛して、恵みの中に包んで私たちを救っていてくださいます。これからも救おうとしてくださいます。その恵みの中に私たちをどうか巻き込んでくださり、あなたをもっともっと、あなたを信頼して、神様あなたが願っていらっしゃるように、あなたを誇り喜ぶものとならしてください。神様、今日々の歩みの中でいろんな不安や恐れがあります。その中にもどうぞあなたがいつもそばにいてくださって、私たちを支え助け導いてくださいますように、そしてあなたの愛が確かに届いているんだということを私たちが気づかせていただくことができるように、どうぞ日々支え導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。